告白の成功率を上げる30の方法。その1、メールアドレスも電話番号も知らない状態で告白はするべからず。告白は勇気があればいつでもできます。年齢制限、場所の制限もありません。しかし勇気があって告白はできても必ず成功するとは限りません。告白する前が重要です。いかに相手とコミュニケーションをして仲を深めておくかです。ところで、あなたは好きな人のメールアドレスと電話番号を知っていますか？もしメールアドレスと電話番号を知らないままなら、ただの友人関係で終わる可能性が高い状態です。好きな人のメールアドレスも電話番号も知らないのにいきなり告白をしても NG は目に見えています。ごめんなさいと即答されることでしょう。まずメールアドレスと電話番号を入手しましょう。メールアドレスと電話番号の入手は仲を深めるための入り口です。親密な人、もしくは親密になりたいと思った人に教えようとします。最初の突破口は教えてもらえるくらいまで仲を深めておくことです。ある程度まで仲が深まれば、メールアドレスと電話番号は自然に教えてもらえます。相手にとって貴重な友人の一人になった証拠です。メールアドレスも電話番号も知って、ようやくスタート地点に立つことができるのです。メールアドレスも電話番号も入手して十分なコミュニケーションを取っておく。告白の成功率を上げる30の方法。その2、恋愛で必死になってはいけない。好きな人のハートを射止めようとするとき必死になるのはよくありません。必死になると怖いです。何が何でも手に入れようとする必死さは自然と外に現れます。目くじらが立ち、ギラギラして目つきが悪くなります。関係を深めようとする行動も少し乱暴になります。手首を掴んで無理に振り回したり、相手の気持ちを無視した強引な押しで引っ張り回したりしようとします。その様子は相手から怖がられて逆に嫌われてしまうのです。単なる怖い人です。怖い人からは逃げたくなります。警察を呼ばれてしまうかもしれません。恋愛は必死になるものではありません。本気になるものです。いかに愛する気持ちを伝えられるかに本気になります。本気で相手のことを好きなら、自分主観ではなく相手主観になります。本当に相手の気持ちを考えているかです。それが本気です。本気になると自然と目つきが良くなります。訴えるような目つきになります。好きな人の幸せについて考えるようになるため、目が優しくなります。相手が喜びそうな言葉や態度がどんどん浮かんできます。話しかける勇気も出てきます。好きな人に告白する思い切りも出てきます。あらゆる勇気や行動力は本気さから出てくるのです。恋愛は必死になるのではなく本気になる。告白の成功率を上げる30の方法。その3、告白の時に敬語を使うと本気が伝わりやすい。告白する直前の関係はおそらくかなり親しい関係になっていることでしょう。親しい関係ですから、告白をするときつい軽い口調になってしまいやすい。付き合ってよ。好きなんだけどな。これからもずっと一緒にいようよ。さらりということもできますが、この言葉を聞いて直感的にあなたはどう感じましたか？どことなくきちんと気持ちが伝わってこないなと思ったのではないでしょうか？せっかくの大事な言葉が軽い印象になっていますね。言えばいいという問題ではない。気持ちを伝えられるかが問題です。ではどうすれば気持ちが伝わりやすくなるのでしょうか？丁寧な言葉遣いを心がければいいのです。どんなに親しい関係でも大事な場面では敬語を使うのがポイントです。告白の時には敬語を使ってみましょう。好きです。付き合ってくれませんか？前から好きでした。付き合ってください。お願いします。これからもずっと一緒にいてください。少し堅苦しいですが、本気さが伝わりやすくなりますね。親しい関係の間柄で急に敬語を使われると引き締まった印象になります。日本語に敬語があって本当に良かった。改まった気持ちを伝えやすくなる。告白の時に本気であることを伝えやすくなるのです。親しい関係でも告白の時はあえて敬語を使う。告白の成功率を上げる30の方法。その4、ライクを強調するのは告白の基本。ある異性から次のような言葉をかけられました。どちらの方がより気持ちが伝わってきますか？直感に従って素直に感じ取りましょう。1、付き合ってください。2、好きです。付き合ってください。率直に印象をよく感じたのは2番目ではないでしょうか？なぜドキッとしたのかというと、付き合ってくださいという前に好きがあるからです。当たり前のことと思いますが、告白をするときに一番大切なのはライクを強調することです。いきなり付き合ってくださいと告白をするのではなく、好きであることを伝えることが大切です。さて、これだけではありません。このライクをもう少し強調すると、さらに告白の成功率は上がります。2つ目の質問です。次のどちらの方がより気持ちが伝わってきますか？1、好きです。付き合ってください。2、めちゃめちゃ好きです。付き合ってください。どちらの方が気持ちが伝わってきましたか？素直に熱い気持ちが伝わってきたのはおそらく2番目のめちゃめちゃ好きです。付き合ってくださいでしょう。大好きでたまらないことを伝えた上で、付き合ってほしいと伝えれば相手も納得しやすくなります。ただ好きを伝えるより好きを強調して伝えるのです。ライクをさらに強調して告白の成功率を上げましょう。ライクを強調して付き合ってほしいと伝える。告白の成功率を上げる30の方法。その後、昼間に告白するとしらけやすい。告白は薄暗い場所や時間帯を狙え。ただ闇雲に告白をするのではない。どうせ告白をするなら薄暗いところがおすすめです。そうなるような時と場所を選びましょう。薄暗いというのは幻想的な雰囲気がありますね。グラデーションが存在するからです。薄暗い場所にはグラデーションがたくさん存在しています。色の濃淡が滑らかに変化していく空間に身を置いていると、そこにいる人の気持ちも変化しやすくなります。告白の成功率を少しでも上げるために薄暗い場所を活用しましょう。明るすぎるとしらけます。昼間は明るすぎるのです。もちろんしてはいけないわけではありませんが、落ち着いた雰囲気を出しにくい。周りが明るすぎるとかえって雰囲気がしらけてしまうのです。真っ暗だと怖くなります。暗い中で告白をするとなんとなく暗い雰囲気になりやすい。ちょうどいいのが夕方です。例えば夕方の放課後は代表的なシチュエーションです。夕方の公園も悪くはありません。夕日に照らされた赤茶色の光が幻想的な空間を作ります。ロマンチックな空間で好きです。付き合ってくださいと言われると気持ちが緩んでいいよと言ってしまうのです。 告白のタイミングは薄暗い夕方を狙う。告白の成功率を上げる30の方法。その6。告白の言葉に W1 対1を含めると成功しやすい。告白の時、W1 対1というキーワードを含めましょう。一緒に、もしくは二人でという意味です。もしくはそうした意味を込めたニュアンスを含めるのです。例えば、映画を見に行こうよと誘うより、一緒に映画を見に行こうよと誘った方が印象が良くてドキドキしますね。スナック菓子をお裾分けするとき、食べていいよというより、一緒に食べようよという方が感じがいいですね。なぜ、W1 対1を強調するとドキドキするのか。それは、付き合うイメージを連想させるからです。W1 対1があると、二人で一緒に仲良く行動する印象が強くなります。前向きな気持ちがより伝わりやすくなるのです。告白するときも、必ず W1 対1をつけましょう。二人で一緒に未来を作っていく意味を強調する方が、心に響きやすくなります。いつまでも一緒にいたい。一緒になろう。二人の将来を強調すれば、告白の成功率は上がるのです。W1 対1を含めて告白する。告白の成功率を上げる30の方法。その7。少し大げさな表現を含めた方が告白にはちょうどいい。ONLY は心を動かすキーワードです。他にいい人がたくさんいると思っても世界であなたしかいませんと言われると逃げようがありません。ベストは一人しかない。告白をするときは ONLY を含めて告白しましょう。世界であなたしかいません。あなただけを愛します。あなただけいれば十分です。大げさに聞こえますが、これでいいのです。告白は大げさな表現を含めるほど成功率が上がります。言われる立場になって考えてみましょう。世界であなたしかいませんと言われると本当かなと疑いながらもやはり嬉しいものです。普通、こんな大げさな表現は日常会話で登場しません。しかし、ほとんどの人が人生で一度は言われてみたいと思っています。あなたが言うのです。そういう大胆な発言をしてくれるところにやはり本気さが感じられます。この人は違うと思わせることです。心を動かすキーワードを含めて告白の成功率を上げましょう。ONLY を強調して告白する。告白の成功率を上げる30の方法。その8。告白で一度断られても社交辞令だと考える。一度告白をして断られて諦める人が実に多い。なぜか多くの人が一回断られるくらいであっさり諦めてしまいます。つくづく思うのですが、そんなルールはありません。しかし、告白で一回断られれば二度とチャンスがないような雰囲気が一般的になっていて残念です。一人に対して一生に一度しか告白してはいけないというルールはありません。まずそこに気づきましょう。一人に対して何度も告白していいのです。恋愛のチャンスはたくさんあることに気づくはずです。そもそも告白で最初に断ってくるのは社交辞令です。相手はあなたの気持ちが本気かどうか確かめているのです。告白をして本気かどうかわからないから、とりあえずごめんなさいと言います。それは断っているというより試しているというレベルです。相手がわかりました。諦めますと言えばなんだ。そんな程度だったのね。断ってよかったと思います。愛する気持ちが小さいことがわかるのです。試されています。断られてからが勝負です。断られてからも誠意ある態度を変えず好意を伝え続けましょう。しばらく間を置いてからもう一度告白をしてみるのです。どうしても忘れられない。好きです。付き合ってください。告白を繰り返すことでようやくこの人の気持ちは本気だとわかります。愛する気持ちが大きい様子が伝わってきます。告白で一度断られたくらいで諦めないでください。断られてからが本番です。告白で相手に一度断られたくらいで諦めるのはやめる。告白の成功率を上げる30の方法。その9。バレンタインデーに告白する勇気のない人が上手に告白する方法。日本にはバレンタインデーがあります。本来はローマの主催バレンタインが殉教した記念日を意味します。日本では女性が男性に愛を告白できる日としてチョコレートを渡す日と思われていることが多いようです。商業的な意味合いの方が強くなってしまいました。しかしこれがそう単純ではありません。素直に好きです。本命チョコですと言えばいいのですが、現実ではなかなか難しいものです。好きな人を目の前にすると恥ずかしくて言いにくくなるからです。むしろ恥ずかしいからこそ逆に強がってギリチョコですと言って渡すこともあります。その気持ちはわかります。好きな人に好きと言えず、時には逆のことを言ってしまう。バレンタインデーというイベントがあってもなかなかうまく利用できないのです。いい方法があります。バレンタインデーに告白する勇気がない人はまず手作りのチョコレートを作りましょう。この時あえてギリとも本命とも言わなくていいです。もし聞かれたら開けてからのお楽しみという意味ありげな返事をしておきましょう。さて、工夫を凝らすのはチョコレートです。プレゼントのチョコレートは初めから出来上がっているものではなく手作りにするのがポイントです。出来上がったチョコレートを箱に入れて包装するとき、箱の中にそっと手紙を入れておきます。手紙には日頃から抱いている思いを綴っておきます。普段は恥ずかしくて言えないことでも手紙を使えば伝えることながらできます。手作りという点もプラスに働きます。わざわざ手間をかけて作っている様子から深い愛情が伝わりやすくなるからです。せっかくもらったチョコレートですから悪い気はしません。手作りといい、手紙といい、プレゼントといい、相手は嬉しい気持ちでいっぱいになることでしょう。甘いチョコレートを食べながら手紙を読めば相手の気持ちも緩むに違いありません。その結果、バレンタインの告白もうまくいきやすくなるのです。箱の中に手作りのチョコと告白の手紙を入れておく。告白の成功率を上げる30の方法。その10。一年の中で最も告白の成功率の高い人は、一年の中で告白の成功率の高い日があります。相手の誕生日です。誕生日は告白の成功率がうんと上がります。もし好きな人の誕生日が近いなら、ぜひ誕生日を狙って告白しましょう。なぜ誕生日に告白の成功率が上がるのでしょうか。人間の深層心理が関係しています。誕生日といえば誰にとっても喜ばしい日ですね。誕生日を嫌う人もいるようですが、やはり若い人には嬉しい記念日の代表です。無条件でテンションが高くなります。誕生日くらいは素晴らしい一日にしたい。悲しく辛いことのない一日にしたい。記念に残る日にしたい。その心持ちの時に告白されるとどうでしょう。良い一日にしたい前提があるため、告白の返事もできるだけ良い返事をしたいと考えます。その結果、告白を受け入れてもらいやすくなるのです。相手の機嫌がいい時を狙って告白するのです。 成功率を上げる工夫としてぜひご活用ください。好きな人の誕生日に告白する。告白の成功率を上げる30の方法。その11。ここだけの話。告白でノーと言いにくい絶妙な状況とタイミング。1年の中で最も告白の成功率が高くなるのは好きな人の誕生日です。誕生日は誰もが良い1日にしたい心理が働きます。相手の機嫌が良くなる日ですから、告白をしたとき OK がもらいやすくなるのです。さて、本題はここからです。ただ、でさえ、誕生日の告白は成功率が高いのですが、実はさらに成功率を上げる決めつけの奥義があります。誕生日プレゼントをあげた直後に告白するのです。お誕生日おめでとう。これ、プレゼント。誕生日の日は相手の機嫌がいいのですが、誕生日プレゼントをもらうとさらに機嫌が良くなります。しかも、プレゼントを受け取った直後、特殊な人間の心理が働きます。もらって申し訳ないな。お礼に何かしてあげたいな。恩返しの感情が働くのです。この状況とこのタイミングで告白されると、ノーと言いにくい。これは反則技と言っていいかもしれません。聞きます。よほどのことがない限り断られることはありません。ずるいと言われようが反則と言われようが結構です。あなたの恋を成就させるためどんな手段でも使いましょう。ちなみにこの話は他の人には内緒にしましょう。他の人にも同じ手口を使われると先を越されてしまう可能性があります。ハッピーライフスタイルの大量の文章からたまたまあなたがこの文章を目にしたのも何かの縁かもしれません。あまり他言しないようお願いします。誕生日のプレゼントをあげた直後に告白する。告白の成功率を上げる30の方法。その12。人は自分の好きな人について尋ねてくる人を好きになる。あなたに興味があります。あなたのことをもっと知りたいです。好きな人に対しては誰でもそう思いますね。しかし好きな人の前では言いにくい言葉です。思っているけどなかなかストレートに言えないわけです。いい案があります。好きな人に振り向いてもらうとっておきの質問です。どんなタイプの人が好きと尋ねてみましょう。告白するのが苦手でもこういうたわいない質問ならできますね。この質問を受けてどう感じますか。なぜそんなことを聞くのかな。もしかして自分のことが好きなのかな。自分に興味を抱いていることが感じられますね。あなたに興味があります。あなたのことをもっと知りたいということを伝えることができるようになります。案に興味を持たれていると感じてしまう。人は自分の好きな人について尋ねてくる人を好きになります。会話の流れで調子に乗った時、ふとどんなタイプの人が好きと尋ねてみましょう。好きな人にどんなタイプの人が好きなのかを聞いて意識させる。告白の成功率を上げる30の方法。その13。声が聞きたいという理由だけで電話をしてもいい。好きな人に電話をするときはどのような時ですか。よくある用事は暇だから、いや、なんとなくです。暇だから電話した。なんとなく電話した。よく耳にする言葉ですが、あまりよくありません。暇、いや、なんとなくという理由で電話をされると、相手は暇つぶしの対象になっているように感じられるからです。軽く扱われているような印象を受けます。状況によっては、仲を深めるどころか悪くなることさえあるでしょう。だからとはいえ、好きな人に用事があって電話をすることもそうあるものではありません。用事があるときだけ電話をするなら、電話の回数は限られます。では、こういうとき、どのような理由で電話をすればいいのか。声が聞きたいからという理由で電話をしましょう。これは立派な用事です。声が聞きたいから電話したというのです。声が聞きたいというのは、恋人同士で交わされることが多い言葉ですね。愛情が感じられる言葉を意図的に使うのです。相手も自分が必要とされていることが感じられるので悪い気はしません。好きですと直接伝えているわけではありませんが、暗にあなたのことが好きなんですと伝えることができるのです。声が聞きたいからという理由で電話する。告白の成功率を上げる30の方法。その14。一人では行きにくいという理由をつければデートに誘いやすくなる。相手をデートに誘い出すのは勇気が必要です。勇気が必要です。それなりの関係でなければおそらく断られることでしょう。二人で行動するのはかなりの親密な関係になってからでないと難しい。しかし、上手にデートに誘い出す方法があります。一人では行きにくいという理由をつけるのです。例えば、次のような言葉はどうでしょうか。気になるレストランがあるけれど、一人だと入り入りづらいから一緒に来てほしい。テーマパークに見たいアトラクションがあるんだけど、一人だと入り入りにくいから一緒に来てほしい。何気なくデートに誘い出せますね。単にお願いするだけでなく、多少の演技も必要です。本当に困っている表情を見せながら、心を込めてお願いをするのがポイントです。本当に困っている様子が伝われば、相手も仕方ないと思い、納得させることができます。一人では入り入りにくいことを言い訳にすれば、相手にも納得してもらえます。好きな人と一緒に行動するチャンスを得ることができるのです。寂しがり屋は恥ずかしいことではありません。寂しがり屋ほど恋のチャンスに恵まれています。一人では行きにくいという理由をつけてデートに誘う。告白の成功率を上げる30の方法。その15。相手に大きな変化が訪れる瞬間は告白のチャンス。大きな変化は人生にはつきものです。大きな変化を受け入れざるを得ない時に便乗して告白をすれば成功率が上がります。相手に大きな変化が訪れる代表的なタイミングは3つあります。1、引っ越し。引っ越しには大きな環境の変化が訪れます。大きな変化を受け入れる準備ができています。新しい環境に適応しようとするので、告白にはうってつけのタイミングです。その時に告白をすると、その変化も受け入れやすくなるのです。2、大きな買い物。新型の携帯電話を買った。パソコンを買った。新車を購入した。家を買った。誰でも大きな買い物をするときは思い切りますよね。一気にお金がなくなりますが、大きなものを手に入れます。そういうとき、心は大きな変化を受け入れる準備が整っています。大きなお金が絡むものを購入したとき、気分が高揚しています。大きなものを購入したときには、ウキウキワクワクしているので、告白が成功しやすくなります。3、進学。学生が忘れがちなのは学年が上がるタイミングです。学生なら1年ごとに学年が変わりますね。高校1年から2年になるとき、2年から3年になるときなど進学は毎年あります。その学年の変わり目も告白のチャンスです。 特に小学校と中学校の境目、中学校と高校の境目、高校と大学の境目は学校や制服も大きく変わるので告白のチャンスです。引っ越し、大きな買い物、進学のタイミングで告白する。告白の成功率を上げる30の方法。その16。相手が悲しんでいるときは告白のタイミング。家族の一人が亡くなった。大事なペットが死んでしまった。付き合っている人から振られた。人は誰でも避けられない不幸を経験することがあります。少しでも相手を勇気づけたい。落ち込んでいる人に励ましの言葉をかけるのですが、大事な存在を失った悲しみは簡単に回復できるものではありません。友人からの励ましの言葉も嬉しいとはいえ、聞き入れる余裕がないのです。そういうとき、あなたが好きだと告白すればいいのです。悲しんだままの状態は良くありません。大事な存在を失って悲しんでいるときは別の存在を求めている状態です。心の拠り所になるような別の存在が必要です。そういう存在になれないかと告白するのです。人の弱みにつけ込む告白方法だと考える人もいますが、そうでしょうか。逆の立場になり考えてみましょう。自分が心の支えを失って落ち込んでいるときです。異性から私がいるから大丈夫、付き合おうと言われるとやはり心強くて嬉しく感じるはずです。涙が出ます。仕方ない事情で相手が悲しみのどん底にいるとき、あなたの出番です。告白するチャンスなのです。相手が悲しんでいるときに告白する。告白の成功率を上げる30の方法。その17。話の流れで急な告白があってもいい。人との付き合いには意外な流れがあります。たまたま雨の日に好きな人とばったり会った。たまたま相手が傘を忘れて困っていた。自分は傘を持っていたので相合傘をしながら一緒に帰ることになった。帰りの途中、会話の中で好きな人の話になり寂しいなという話の流れになる。いい感じの雰囲気になる。話の流れから付き合おうと告白してしまう。こういう流れは自然です。別に最初からそういうつもりがあって計画したわけではありません。流されるのもありです。話の流れで急な告白があってもいい。いやらしい感じがしません。意外な流れには縁のような不思議な力を感じます。神様からのセッティングと思うのです。告白がうまくいくような計画的な考えが不要になります。流れに乗って告白をすると自然ですから成功率が上がります。1、2、3とくれば次は4と続きます。その後は5、6、7と続きます。人間は流れがあると乗りたいと思う。順番があれば従いたいと思う生き物です。流れに沿って順番通りに進めば次々とうまくいくのです。告白の成功率が自然と上がるのです。意外な流れに乗って告白をする。告白の成功率を上げる30の方法。その18。傷つかない片思いに逃げているといつか後悔する。片思いのままでいい人がいます。片思いは楽です。傷つかないからです。もちろん他人の恋愛をとやかくは言いません。片思いしたければそれでもいいと思います。しかし片思いについて言えるのは必ずいつか後悔することです。年を取って過去を振り返ると、もしあの人に告白をしていたら人生は変わっていたかもしれないと思うからです。自分は何を小さなことに悩んでいたのだろうか。もっと積極的になっていればよかったと思います。人間は行動した後悔より行動しなかった後悔の方が長く残ります。一度しかない人生を悔いなく生きることが大切です。傷つかない片思いに逃げていませんか。確かに片思いは楽です。しかし今を楽した分、後から苦しみが襲ってきます。せっかく好きな人がいるならアプローチをするべきです。ダメならその時はその時。行動したあなたは一歩前進し成長します。しかし行動しなければ何も変わりません。昨日と同じ一日が明日もまた繰り返されます。傷つかない恋で逃げるのはやめる。告白の成功率を上げる30の方法。その19。自分磨きをする人にありがちな恋愛の矛盾。自分磨きに一生懸命な人がいます。自分磨きはもちろん大切です。恋愛には欠かせません。魅力は人を引きつける磁石になります。外見と内面の両方に魅力を兼ね備えた人は引きつける力があり、多くの人からモテることでしょう。しかし自分磨きばかりに精を出していてもいけないのです。自分磨きをする人にありがちな恋愛の矛盾があります。待っていればきっと相手から告白をしてくるはずと思うことです。これは変です。消極的な考えと行動だからです。本当に自分磨きができているなら積極的な考えと行動が身につくはずです。自分磨きをしているにもかかわらず積極的に慣れていないのは、どこかで自分磨きを誤っています。本当は自分磨きに逃げているだけです。自分磨きという大義名分を掲げていれば、恋の努力をしているだろうと思い、傷つくことから逃げているのです。しかもそれに気づかないでいる。自分磨きに一生懸命になり、現実の行動を忘れていませんか。いくら魅力があっても発揮できないのでは宝の持ち腐れです。発揮をして初めて意味があります。本当に自分磨きができているなら、必ず積極的な考えと行動が身につきます。魅力を磨いて待っていれば、きっと相手から告白をしてきて全てがうまくいくはず。万が一あり得るかもしれませんが、長くは続かないでしょう。人生を半分に任せている姿勢は、たとえ付き合うことができても消極的な姿勢のためどこかで失敗します。本当の自分磨きができているなら、積極的な考えと行動ができるはずです。きっと恋愛はうまくいくという前提で考え、積極的な恋のアプローチをするのです。自分磨きをしている自分は、きちんと積極的な考えと行動が身についているか振り返る。告白の成功率を上げる30の方法。その20。好きな人の友人に幸せが訪れた時こそ告白のチャンス。好きな人の身近な人に幸せが訪れた時は告白のチャンスです。例えば好きな人の友人が付き合い始めた時や結婚をすることになった時です。誰かの幸せを知るとやはり羨ましいですよね。羨ましいなと思い、自分ももっと幸せになりたいという気持ちが強くなります。幸せを羨ましいと感じながら少し焦っているタイミングです。そういう気分の波を見逃さない手はありません。その瞬間こそ告白にうってつけのタイミングです。恋愛に向けて気分が乗っています。心の準備が整っているので受け入れやすくなるのです。好きな人の友人に幸せが訪れた時を狙って告白をする。告白の成功率を上げる30の方法。その21。乗馬の騎士から学ぶ一体感を出すコツ。乗馬では一体感が重要です。 人と馬という全く別々の存在が協力し合いながら競馬に臨めます。競馬は人と馬との連携です。一体感です。いきなり知らない人が背中に乗られるとやはり馬でも嫌がります。騎士は馬との心の距離を少しでも縮めるためあることをします。自らの手で馬の体を洗ってあげるのです。馬の体を洗ってあげると馬は喜びます。洗ってくれる人に対して親近感を抱き愛情が芽生えるのです。騎士と馬との心がつながり一体感が生まれます。その一体感で競技で優秀な成績を収めてしまうのです。では恋愛でも好きな人の体を洗ってあげればいいとはいきませんね。代わりに身の回りのお世話をしてあげましょう。好きな人との一体感を少しでも出すために何か相手のお世話をするのです。困っている時に何か手助けをします。悲しんでいる時に気遣いのメールを送りましょう。相手のために何ができるか考え実行していきましょう。お世話をしてくれる人に対して親近感を抱きます。馬の体を洗う騎士になったかのように好きな人のお世話をする人になります。相手がだんだん心を開いてきます。好きな人との一体感が生まれるのです。好きな人の身の回りでできることをお世話する。告白の成功率を上げる30の方法。その20に、付き合っている人いるでしょと聞くのはすでに告白である。告白をする前にそもそも相手が誰かと付き合っているのか気になるところです。好きな人の友人に聞いてみるのも一つの方法です。しかしその方法はお勧めしません。できれば直接あなたから本人に伺うことをお勧めします。告白の成功率を上げやすいからです。あなたなら好きな人がすでに誰かと付き合っているのか確認をするときどう質問しますか。おそらく次のように尋ねるでしょう。誰か付き合っている人はいるの？ありきたりな質問です。少しひねって次のように言いましょう。付き合っている人いるでしょ。決めつけたような言い方ですが、これがいいのです。私から見てあなたは魅力的だからすでに誰かと付き合っているに違いないという意味です。質問していると同時になんとなく相手を褒めているのです。この言葉を言われれば誰でも嬉しく感じ、機嫌を良くします。また同時にこんなに魅力的なあなたとチャンスがあれば付き合ってみたいなというニュアンスも伺わせます。はっきり言ってはいませんが、そういうニュアンスが伝わってくるのです。つまり付き合っている人いるでしょという一言はすでに告白なのです。さあ、ここで相手がどう返事を返すか。ここからが重要です。もし相手から付き合っている人がいないと返事が返ってくればそのまま流れで押してしまいましょう。素敵な人だからてっきり他の人と付き合っているのかと思った。じゃあ私と付き合ってよ。さらりと言ってしまいます。褒められて機嫌が良い瞬間です。流れに乗って一気に押して告白してしまうのです。付き合っている人いるでしょと聞いてノーと答えが返ってくればその勢いで告白をする。告白の成功率を上げる30の方法。その23、すでに付き合っているなら2番目を狙えばいい。ごめん、すでに付き合っている人がいます。告白をしたとき、残念ながらすでに付き合っている人がいると言われることがあります。あなたが魅力を感じるくらいの人なら他に付き合っている人がいるのも不思議ではありません。そのときあなたはどう返事をしていますか。わかったと素直に引き下がってはいませんか。もちろんすでに結婚をしているなら引き下がるのはわかります。家庭がありますし、子供がいれば罪のない子供まで影響を受けることになります。しかしまだ結婚をしていなければ難しく考える必要はありません。2番目でいいから付き合ってよと言ってしまうのです。付き合いは1対1という固定観念を持っていませんか。確かに結婚なら数を一妻制が法律で決まっていますが、恋愛では決まりがありません。数を一妻制はあくまで結婚の話です。結婚前の恋愛は同時に何人と付き合っていても自由です。好きな人と付き合えるなら2番目でもいいと思いませんか。すでに付き合っている人がいるという理由で大好きな人を諦めるのはもったいない。せめて2番目でもいいからアタックしてみるのです。いいよと OK してもらえる確率が上がります。もちろんずっと2番で居続けるわけではありません。2番目として付き合い始めてから後に1番目に昇格してしまうのです。2番に降格した人を切らせてしまいます。切らせてしまうくらいあなたは相手と仲を深めるのです。すでに付き合っている人がいるという言葉でのこのこ引き下がらないことです。すでに付き合っている人がいると言われたら2番目でもいいからという。告白の成功率を上げる30の方法。その24、電話番号をもらった瞬間に電話をかける上手い口実。電話番号を入手すれば1回目の電話はできるだけ早くかけましょう。1回でもかけたことがあると1回もかけたことがないは天と地の差です。1回でもかけたことがあるなら2回目も3回目もかけやすくなります。心理的な抵抗が小さくなります。着信履歴にも残るので履歴を見たときあなたを思い出すでしょう。しかし問題は初めて連絡をするときです。初めて電話をするのは勇気が必要ですね。電話番号をもらっても意味もなくすぐ連絡はしづらいことでしょう。電話をかける用事が欲しいところですね。そういう時の定番があります。相手の電話番号を教えてもらったらすぐ相手に電話をかけましょう。入手したら1分以内にかけてしまうのです。相手の携帯電話が鳴ればそれ私の番号だから登録しておいてねと言います。自分の電話番号を伝えるための連絡ですから自然な口実です。自然に電話をかけられ相手にもあなたの電話番号を簡単に伝えられます。同時にこれからも連絡を取り合いたいという本気の姿勢を見せることもできます。これはメールアドレスも同じです。連絡先を教えてもらったらすぐ連絡をしてみるべきです。その行動の速さは相手の心を揺さぶります。ドキッとするのです。連絡先をもらったらすぐ連絡する。告白の成功率を上げる30の方法。その25、好きな人の名前を書くときあなたの深層心理が表に出る。突然ですがお願いがあります。紙を用意して好きな人の名前を書いてください。書くまでここから先の文章を読むのは一時中断です。大事な質問なので言われた通りにしましょう。書く時間、書けましたか。その字はどんな字ですか。注目していただきたいのは字の大きさです。好きな人の名前を書くとき人間の深層心理が自然と表に出てきます。文字の大きさを見てみましょう。好きな人の名前であるにもかかわらず小さな字になっていませんか。それがあなたの深層心理です。字が小さいのは好きな人への気持ちが大きくてもそれをきちんと表現できない恥ずかしさが現れています。好きな気持ちはあっても恥ずかしさが邪魔をして表現ができない。大きな字で名前を書くのが恥ずかしいと思っていることでしょう。人間とは不思議なものですね。 何でもない字なら大きな字を書くのは抵抗ありません。しかし好きな人の名前を大きな字で書こうとすると恥ずかしさが邪魔をします。好きな人の名前を大きな字で書けるようになりましょう。書けるようになるまで何度も繰り返し練習です。それが勇気をつける方法です。好きな人の名前を大きな字で書けるようになると自然と恋愛の表現が上手くなります。好きな人の名前をきちんと発音できるようになります。話しかける度胸ができます。会話をするのが楽になります。告白する勇気も出てきます。恥ずかしい気持ちを克服し、好きな人の名前も大きな字で書けるように練習しましょう。自然にそれができるようになったとき、あなたは生まれ変わっているはずです。好きな人の名前を大きな字で書けるようになる。告白の成功率を上げる30の方法。その26。告白の成功率を上げるなら職場を狙え。告白にはタイミングがあります。成功率が高くなるタイミングは様々ですが、特に成功率が高くなるのは職場です。告白の成功率を上げるなら職場が狙い目です。なぜでしょうか。食前の状態を想像してみましょう。食前はお腹が空いていて頭の回転が鈍い状態です。ひどくお腹が空いていれば不機嫌になったりイライラしたりするでしょう。この状態で告白をしてもまともに聞き入れられない。聞く余裕もありません。ノーと言われる確率が高くなるのです。告白の成功率を上げたければ食後のタイミングです。食後は満腹感があり機嫌が良くなっています。リラックスしているので話を前向きに聞いてもらいやすくなります。食事中はできるだけ楽しい会話をして盛り上げましょう。楽しく笑いながら食事をすると明るい雰囲気が漂います。その勢いのまま食後に告白をすればイエスと言いやすくなるのです。告白は楽しい会話ができた食後を狙う。告白の成功率を上げる30の方法。その27。ラフな格好で告白をすると冗談なのかと誤解されやすくなる。告白するときには服装が重要です。たかが服装と侮ってはいけません。服装によって告白の成功率に大きな変化があります。例えば好きです。付き合ってくださいと告白するシチュエーションを想像してみましょう。ラフな格好で言われるのとスーツ姿で言われるのとでは気持ちの伝わり方が全然違いますね。ラフな格好で告白をすると告白の言葉までラフに聞こえてきます。軽い気持ちで冗談半分で言っているのだろうと誤解されることがあり得るのです。そういうつもりはなくてもそう思われる可能性が高い。逆にスーツ姿で告白をするときちんとした印象を受けますね。真面目で本気になっていることが伝わってきます。拙い告白の言葉でもスーツ姿ならいい感じになります。シワ一つないスーツ姿の威力は絶大です。モテる人の告白はスーツ姿が定番になっています。服装というのは大切です。本当に好きだという気持ちを伝えるために告白をするときの服装にも工夫を凝らしましょう。学生なら学生服で構いません。社会人ならスーツ姿がいいでしょう。告白をするときにはラフな格好は避けて、できるだけきちんとした正装で臨みましょう。告白は真面目な雰囲気が必要です。きちんとした服装というのは真面目な雰囲気作りに一役買うのです。ラフな格好はやめ、きちんとした格好で告白をする。告白の成功率を上げる30の方法。その28。言いにくい言葉はメールで伝える。本気を伝えるときは会って伝える。今と昔との恋愛の違いにメールが使えるかどうかがあります。メールは昔にはなくて今はある特殊な手段です。メールのいいところは言いやすいことです。実際に会う必要がありませんね。会うと恥ずかしくてうまく伝えにくくなりますが、メールなら会う必要がないため言いやすくなります。メールは受け取ってから十分に考える時間がありますから、相手にとっても返事がしやすくなります。言いにくい言葉はメールで伝えるのもうまい手段の一つです。デートに誘うときは恥ずかしがり屋の人はメールを使って誘いましょう。メールを使えばデートに誘いやすくなります。もちろん告白もできるでしょう。メールは何でも伝えられる万能な方法です。そうか。何でもメールで済ませてしまえば恋愛はうまくいきそうだ。おっと、ちょっと待ってください。ここで勘違いする人がいるのです。確かにメールには言いやすいというメリットがありますが、同時にデメリットもあります。言いやすいということは断りやすいということでもあるのです。告白やデートの誘いをメールで言いやすいメリットもある反面、それだけ断られやすいデメリットも覚悟しなければいけません。伝えるすべての手段がメールがいいとは限りません。場合によっては直接会って伝える方がいい場合もあります。メールで伝えるべきか、直接会って伝えるべきか。悩ましい問題です。一つ、基準があります。言いにくい言葉はメールで伝える。本気を伝えるときは会って伝える。言いにくい言葉はメールを使います。その一方で本気を伝えたいときには実際に会って直接言います。例えば、デートに誘うくらいならメールを使ってもいいでしょう。ただし、告白をするときはメールより直接会った方がベストです。直接会って伝えるのは恥ずかしい分本気が伝わりやすくなるのです。言いにくい言葉はメールで伝え、本気を伝えるときは会って伝える。告白の成功率を上げる30の方法。その29。告白前に2日連続でデートを経験しておく。告白の成功率を高めるために告白前しておきたいことがあります。好きな人と2日連続でデートをする経験です。週に1回のデートを2週連続するのは友人関係でもあり得ます。しかし異性と2日連続で会うのはよほどの仲でなければなかなかありません。そもそも2日連続で会うことを許可してくれるのは相手にとってあなたが居心地のいい存在と思っている証拠です。かなり好感があり相手も一緒にいたいと考えていると受け取っていいでしょう。2日連続で会う時点で相手もあなたに恋の流れを意識しているはずです。好きな人と一緒に2日連続でデートをしたことがありますか？ないならぜひ誘ってみましょう。告白をするのはそれからです。2日連続でデートをした後、告白をしてみましょう。気軽に OK がもらえるはずです。好きな人と2日連続のデートを経験する。告白の成功率を上げる30の方法。その30。どうせ無理だと思うなら、なおさら告白しやすいはずだ。自分にはレベルが違いすぎる人がいます。どんなクラスにも人気者がいて、いつも多くの人に囲まれている人がいます。人気者だけのことはあり、告白を考えてもどうせ無理だろうと諦めがちです。告白するまでもない。結果が目に見えている。そう思い、告白をしなくなるのです。本当にそうでしょうか。少し考え方を変えてみましょう。最初から結果が見えているなら逆に告白しやすくなりませんか。どうせ無理だと思うならとりあえず告白してみればいいのです。気が楽です。 告白の勇気も小さくて済みます。そもそも断られるだろうことが前提ですから、断られてもダメージは小さいはずです。これは未来の自分のためでもあります。人間は行動した後悔より行動しなかった後悔の方が長く続きます。片思いのままというのは精神的に苦しいです。将来あの時告白しておけばよかったと後悔しやすくなります。どうせ無理だろうと思って行動しなかったことは後悔しやすい。後悔することがないよう今のうちに後悔の目をつぶしておくのです。とりあえず行動していれば将来後悔することが少なくなります。片っ端から試していけばいい。意外なことに稀にいいよと返事が返ってくることがあります。人気者はみんなからどうせ無理だろうと思われフリーの場合があるのです。告白しなければ付き合えることもありません。しかし告白してみるとわずかな確率ですが OK してもらえることもあるのです。行動しなければ確実にゼロです。行動すれば道は切り開けます。どうせ無理だと思うならなおさら告白してみる。告白の成功率を上げる30の方法。まとめ。その1。メールアドレスも電話番号も入手して十分なコミュニケーションを取っておく。その2。恋愛は必死になるのではなく本気になる。その3。親しい関係でも告白の時はあえて敬語を使う。その4。ライクを強調して付き合ってほしいと伝える。その5。告白のタイミングは薄暗い夕方を狙う。その6。WHを含めて告白する。その7。ONLY を強調して告白する。その8。告白で相手に一度断られたくらいで諦めるのはやめる。その9。箱の中に手作りのチョコと告白の手紙を入れておく。その10。好きな人の誕生日に告白する。その11。誕生日のプレゼントをあげた直後に告白する。その12。好きな人にどんなタイプの人が好きなのかを聞いて意識させる。その13。声が聞きたいからという理由で電話する。その14。一人では行きにくいという理由をつけてデートに誘う。その15。引っ越し、大きな買い物、進学のタイミングで告白する。その16。相手が悲しんでいる時に告白する。その17。意外な流れに乗って告白をする。その18。傷つかない恋で逃げるのはやめる。その19。自分磨きをしている自分はきちんと積極的な考えと行動が身についているか振り返る。その20。好きな人の友人に幸せが訪れた時を狙って告白をする。その21。好きな人の身の回りでできることをお世話する。その22。付き合っている人いるでしょと聞いてノーと答えが返ってくればその勢いで告白をする。その23。すでに付き合っている人がいると言われたら2番目でもいいからと言う。その24。連絡先をもらったらすぐ連絡する。その25。好きな人の名前を大きな字で書けるようになる。その26。告白は楽しい会話ができた職場を狙う。その27。ラフな格好はやめ、きちんとした格好で告白をする。その28。言いにくい言葉はメールで伝え、本気を伝えるときは会って伝える。その29。好きな人と2日連続のデートを経験する。その30。どうせ無理だと思うなら、なおさら告白してみる。